皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。それでは新都学校を始めましょう。教会史今日は3回目ですね。歴史区分でいきますと首都時代というところからでありますが、で前回ですねパウロの活躍というところをお話しするという予告をしておきましたけれども、まあ、首都時代には12使徒をはじめとして多くの人々が活躍したんですけれども、まあ、教会史の中であえて取り上げるべき人としてはやはりパウロということになるわけですね。というのは、彼の宣教活動あるいはその執筆活動を通して行われました教会の基礎作り活動といいますか、そういうものが、とにかく甚だしいといいますかね、他に類を見ないものでありまして、もし彼がいなかったらここまで教会は発達しなかったんじゃないかと思えるからです。で、まあ、パウロの生い立ちとか救いとかっていうことはもう全く抜きにいたしましてですね、教科書の方にもちょっと書いてありましたのでそっちを見ていただきたいと思うんですが、もう早速彼がどういう活動をしたかということからお話ししたいと思います。サブノート見ながらですねアンダーラインあるいは括弧の部分に埋めていっていただきたいと思います。ちょっと早くなるかもしれませんけれどもよろしくお願いしたいと思いますが、まず宣教活動ですね。まあ、彼の宣教活動はまあ、ご存知のように宣教旅行と言われる教会あ失礼聖書に残っている宣教旅行は3回あります。で、伝説によりますと他にもローマに捕らえられた後 2,3 回行ったんじゃないかというふうにも言われておりますけれども、まあ、公のものは3回ですね。まあ、彼は3回にわたって宣教旅行を観光したわけです。で、地図がちょうど出ておりましたけれども、まあ、当時はローマの社会でしたけれども、ローマの社会の中心的な部分ですね、小アジア半島からギリシャ、最終的にはローマまで、行ったと言われておりまして、まあ、地中海の北沿岸はほとんど主要都市を回っております。で、まあ、ここでですね、前回お話ししましたローマ帝国のお手柄という語がありましたですね。ローマ帝国が平和であって、そして道路が整備されていて、また海上交通が便利であったということが彼のこの宣教活動を大いに助けたわけです。で、まあ、彼の伝道旅行は半分地上半分海っていうような感じで、行っておりましてですね、まあ、当時は本当に頻繁に船便が出ておりましたので、まあ、彼はほとんど苦労しないで足の苦しみをしないでですね、あちらこちらと宣教を続けていくことができたということなわけです。で、彼は主要都市のどこどこを起点にしてまずどこどこ人に福音を伝達したというふうに書いてありますけれども、まあ、彼は小さい町にはあんまり行ってないんですね。やはり大きな町に行っておりますけれども、でその主要都市に入ってまずどこで宣教したかということですね。まあ、道端で突然やったんじゃないんですね。あるいは公会堂を借りたわけじゃないんです。あるいは教会がもちろんあったわけじゃないんですね。どこを起点にしたかと言いますと、これはユダヤ人街道です。ユダヤ人街道シナゴグと言いますが、このユダヤ人がここでも先週お話ししましたユダヤ人のお手柄ということになるわけですね。ユダヤ人特に散らされたユダヤ人たち、ディアスポラと言われている人たちがそれぞれの町でユダヤ人が みんなで集まってですね、集会をしていた、ユダヤ教の集会をするために作った場所がシナゴグですけれども、まあ、そこがあったためにですね、まあ、彼は、まあ、とりあえずはそこに行って、でそこに行けばユダヤ人たちがいる、あるいは回収者たちがいて、で彼らは旧約聖書をよく知っていましたので、キリストの福音を伝えていくのにも非常にたやすかったし、また話をするのも話をすぐにできたわけですね。まあ、この辺は使徒行伝を読んでいただくとよくわかりますが、まあ、使徒行伝の13章5節見ますと、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めたというふうに、このユダヤ人の諸街道でというふうに書いてありますね。でこれはサラミスだけではなくてもうどの場所でもそうなんです。で、街道がないところでもユダヤ人は集まる場所が決まっておったようでありまして、ピリピなんかはそういう集まる場所に行って、まずユダヤ人に福音を伝達していきました。 しかしユダヤ人の多くはキリストの福音に耳を貸しませんで、パウロはそのユダヤ人から今度は異邦人ですね、そこに集まってきていたギリシャ人とかローマ人とかに福音を伝えていって、またその人たちが異邦人に伝達していくという方法を取っていったわけです。で、彼は3回の伝道旅行の後、囚人としてですね、濡れ衣ではあるんですけれども、僧正罪といいますか、そういうもの、ユダヤ人に訴えられまして、僧正罪だけじゃないんですけれども、ローマの囚人としてですね、最後はローマまで行って、で、伝説によると時の皇帝に福音を伝えたというふうにも言われておりますが、結局64年ですかね、彼はローマで殉教したと言われております。彼の活動はその宣教活動だけではなくて、執筆活動にも顕著なものがあります。これはもちろん聖書、新約聖書にあります、彼の12の書簡でありますが、書き残した多くの書簡は、何に貢献したかといいますと、教会の基礎作りに貢献いたしました。もちろんこの時に教会というものはエルサレムあるいはアンテオケにはありました。またユダヤの諸地方にもあったと思うんですが、きちっとした形のものはないわけですね。少なくとも小アジアやギリシャにあるわけがないんですけれども、で、彼はあるところに行ってそこで福音を語って救われた人たちが集まってくる。で、それでまたすぐ次の町へ行かなきゃならないわけですね。で、だから教会とはこういうものだとか、もちろんそこに優れたリーダーがすぐにいるわけじゃないですから、なかなか教会として秩序だっていかない、また異邦人が多い場合には旧約聖書もろくろく理解していないから、福音の内容というものもきちっと伝達されないということで、教会の基礎がなかなかできないわけですね。それで彼は手紙という手段を用いて、どこどこ教会、エペソ教会とかピリピとかコリントとかっていうふうにして、その手紙を通して問題を解決したり、また教会とはこういうものだ、福音とはこういうものだということを教えていったわけですね。ですから彼の執筆活動は教会の基礎作りに大いに貢献したし、また現在でも彼の書簡というものが、私たちの教会でもそうですけれども、教会の発展に寄与しているということですね。教会の姿というものを教えているのは彼の書簡だけです。福音書には教会ということはマタイの福音書に出てきておりますけれども、教会とはこういうものだということをイエス様はおっしゃっておられます。ある意味では教会というのはイエス様が天国にお帰りになった後の啓示というふうにも言ってみいいかもしれませんね。その新しい啓示であり、新しい神の恵みというものを、教会というものを基礎つけていったのはパウロの手紙だということです。で、急いで次行きましょうかね。今日はちょっと早口な気がしますけれども、次に大迫害時代の方に入ります。この大迫害時代というのは、100年以降から313年、もちろんパウロも殉教しておりますし、ヤコブの、ヨハネの兄弟のヤコブですか、ボアネルゲと言われたあのヤコブも早々に殉教しておりますから、迫害というものはもちろん始まっていたんですけれども、大迫害時代という言われるのは100年以降から起こっております。100年前からありますけれども、で、この大迫害時代を取り上げる時に、まずですね、その時代の教会というものがどういうふうになっていたか、またどういう問題を抱えていたかということをお話ししたいと思います。そしてこの次の授業でどういう迫害があったかということをお話しいたしますが、この大迫害時代にですね、教会は、著しく成長したわけです。パウロが死んだ時点でローマ帝国の中に何人ぐらいクリスチャンがいたのかっていうことは、定かでないんですけれどもね、何万人までいなかったと言われておりますね。ですが、そういう中でもですね、もちろん福音は伝えられていて、こうものすごい急速な勢いで増えていったわけですね。で、そういう途端にこうクリスチャンが増えていくと、教会の秩序が失われていくという危険性があるわけでありますけれども、それにもめげず教会制度というものが、固定化していったわけですね。どんなことが固定化していったかというと、これは集会が規則的に行われるようになったということですね。これはテキストの方にもありましたけれども、テキストの24ページですか、ここはまだ読んできておられないかもしれませんけれども、1世紀の終わりの頃の教会規則を記したものにディダケというのがあると。これによると日曜日ごとの礼拝と聖餐が行われ、毎週水曜日と金曜日の断食、毎日3回の主の祈りの暴唱などが義務付けられていたというふうにありますね。 つまり日曜日に集まるということは使徒時代からあったんですけれども、まあ、それが固定化していったといいますかね、そういうことですね。で、まあ、水曜と金曜日に断食祈祷会ですか、なかなか厳しいようになっておりますけれどもね、そういうことが、まあ、これはもちろんディダ系に載っているわけで全部がそうとは限りませんけれども、まあ、いろんなところでですね、集会というものが形作られていって、また集会の内容も規則化といいますかね、固定化されていったんじゃないかと思います。またもう一つ重要なことは、礼典の執行規則ができたということでしょうね。まあ、規則といいますか、聖書の中に礼典と言われるものが2つありますね。これはバプテスマ、洗礼と、それから聖餐ですね。この2つの礼典を執行する、まあ、これをですね、礼典、つまり教会で必ずしなければならない儀式として固まっていったのもこの頃じゃないかと思います。で、まあ、儀式、最初の頃はですね、使徒行伝見ていたら分かる、読まれたら分かると思うんですが、聖餐というのは集まった時に必ずやるものだったようですね。ですから、ある人たちは早めに来て、ブドウ酒いっぱい飲んで酔っ払ってるとかですね、お腹空いてる人はパンをいっぱい食べたとかっていうことも書いてありますが、まあ、それがやはり聖なる礼典として、最初はやはり交わりとして認められていたと思うんですが、それがやはり秩序づけられていって、まあ、コリントの第一の手紙なんかにもありますけれども、一つの礼典としてきちっと守るべきものとして決められていった。また洗礼もですね、救われた人には施すということが、もちろん使徒時代からありましたけれども、教会の礼典として決まっていったんじゃないかと言われております。それから3番目に、今度は聖職制度が確立された、芽生えたということですが、聖書、特にエペソ人の手紙の中には、教会に建てられた器として使徒、預言者、伝道者、牧師あるいは教師というのがあります。つまり聖書的に言えば4つの職務というものが教会には定められたわけですね。で、これがですね、まあ、最初はその監督とか執事とか、という言葉で、これはまあ牧師教師にあたる人たちですけれども、言われておりました。で、使徒はもう死んでいないしですね、預言者っていう人はめったにおりません。で、伝道者は例えばパウルとかそういう人たちでありましたけれども、まあ、福音を伝える人で、教会の中で使える人としては牧師または教師ですね。そしてその牧師または教師は、テモテなんか見ますと監督とか執事とか言われる人たちでありますけれども、その監督とか執事、周りに言えば牧師ですが、そういう職務というものはですね、一つの仕事として固定化していったという、芽生えていったということですね。それから、まあ、残念なことにそれがだんだんこの秩序ができてきて、で、順位ができてきてですね、細分化されるようになっていく。で、誰が偉いというようなことになるわけですね。で、監督の中でもローマ監督の地位がだんだん高まっていきまして、まあ、これがカトリック教会の芽生えなんですけれども、これはその後にお話しいたします。まあ、つまりあのカトリックにあるようなですね、聖職者のピラミッドのようなあの地位とか階級とかっていうものが決まってますけどね、そういうのがだんだんこう芽生えてきたということですね。それから B は、B として、信仰基準が形成されていったということですが、まあ、これは教科書に信仰の基準という言葉があったのでこれを使ったんですけれども、つまり今教理の授業でやっているようなことですね。何をどう信じているかということです。聖書は一体どういう書物であるか、あるいはキリストの救いというものは私たちにどういう意味があるのかとかですね、そういうことですね。で、救われるためにはどうしたらいいのか、信じるだけなのか、あれをするのかこれをするのかというようなことをがだんだんこうきちっとした形のものになっていったということで、信条ですね、何々信条、ローマ信条というようなものもできていたようですね。これは、まあ、2番で異端との戦いのところでお話しますけれども、異端と区別したり、あるいは他の哲学やマニキュアとかシンプラトン主義とかっていう、なんか変な宗教なんかと区別するために出来上がってきたものだと思います。それから古代教会の確立の C として新約聖書の聖典化ということが挙げられます。聖典という言葉、英語ではキャノンと言いますけれども、この聖典という言葉の元々の意味は、 これは竿という意味です。はかり竿ですね。あるいは足というような意味もありますけれども、つまり物差しです。物差しで、まあ、物差しというのは物を測るわけですが、当時まだ新約聖書というものはないんですね。でパウロの手紙とか福音書とかっていうものがいっぱいいろいろありましてね。で、それが独自に読まれてたわけですね。これこれの書簡、誰々の福音書というようなことで読まれていたわけですね。でどれが聖典だか、つまりどれが測り竿で測って正しいものかという、まあ、どれがその基準となったのは霊感ですね。つまり神の霊感を受けたもの でまたどれが使徒権を持ったものか、使徒が書いたかどうかということですね、ものかということが基準にされてですね、つまりどこからどこまでが聖書かということですよ。これを決めなかったらですね、もう数限りなく聖書が生まれてくるわけですね。それで、じゃあどれが正しいものか、どれが竿で測ってきちっとしたものかっていう、つまりどれがまあ1メーター以上かというようなそんな感じですかね。それをがだんだんこの100年から313年の間に、決められていきました。でこれはあの公式の会議で決まったのは390何年かぐらいなんですけれども、それ以前にですね、教会の中で、まあ、お互いの通信を取りながら、だんだんにこう固定化していったものなんですね。旧約聖書はこれはですね、ネヘミヤとかあの時代ですかね。あの人は何て人だったかな。ネヘミヤのもう一人おりますね。ネヘミヤと、あれ忘れちゃったな。ネヘミヤと、あれちょっと待ってくださいね。あ、エズラ。こうエズラの時代ですね、失礼しました。旧約聖書というのは相談して決められたんですね、これが聖典だ。新約聖書には、の時にはそういうことはないんですけれども、まあお互いに通信をし合って、相談をし合って決めたのか、だんだんに決まっていったのか、まあその辺でしょうね。どちらかというと、なり合い風に、まあこれだろうっていうようなことで決まってるんですけれども、で、新約聖書が現在の、この27ですか、に固まっていったのも、この時代です。それから、まあ、基準となったのは今ちょっと言いましたけれども、その書物が霊感されているかどうかですね。これは教理のところでお話しいたしますが、まあ、精霊によって導かれて書かれたものか、あるいは人間が自分の意思で書いたものかという、その区別をする。それから、使徒権があるかどうか。書いた人は使徒であるかどうかということですね。新約聖書を書いたのは、マタイ、ルカ、ヨハネ、パウロ、ヤコブ、ユダ、っていうような人ですが、あとまあパウロ系のバルナバか誰かが書いたんですけれども、まあ、十二使徒と言われる人は限られておりますが、それ以外にもですね、使徒権を持った人というのはいるわけです。例えばヤコブとかなんかそうなんですが、ルカもそうですね、ルカは使徒じゃないんですけれども、パウロに仕えた、まあ、使徒権を持った人として、認められておりました。ですからそういう人が書いたものかどうかということが、基準となって新約聖書というものは作られていったということです。まあ、詳しいのは話は聖書長論でお話をいたします。で次行きましょう。で、古代教会の確立の D として、まあ、古代教会が確立していくために、活動した人の中で、五教化と言われる人がおります。教会教父とも呼ばれておりますが、教父というのは教える父ですね。怖いじゃないですよ。五教化、つまり教えを保護する働きをした人がおります。ローマのクレメンスとかからポリカルポス、あるいはイグナチウスというような人たちですが、まあ、つまりこれは監督の中でも神学的に秀でた人ですね。で彼らは特にギリシャ哲学とかですねいうものに対決いたしました。そして対ローマですね、ローマ政府に対して、キリスト教は別に人畜無害であると、でキリスト教の教えはこういうことだということを、まあ、宣伝したといいますかね、文書で書いたり、発表したりした人たちでありまして、まあ、この人たちの活動は、大変、クローズアップされるべき人ですね。つまり使徒たちが死んだ後、まあ、使徒のような働きをしたということで使徒後教父というふうにも言われております。俗使徒教父とかですねにも言われておりますが、 まあ、こういう人たちの働きがあったということも覚えていただきたいと思います。続いて、異端との戦いということをお話ししたいと思いますが、異端というのはもうイエス様が天国にお帰りになってすぐ教会が誕生してすぐに異端ですね。まあ、キリスト教の歴史というのは簡単に言えば異端との戦いというふうにも言えると思うんです。まあ、異端哲学との戦いといいますかね。で、この異端と戦ったことによって 1B に貢献と書いてありますけれども、つまり信仰基準というものが形成されていったとも言えるわけですが、異端の代表、これがグノーシス諸派と言われる人たちですね。グノーシス諸派というのは一つじゃなかったから諸派なんですが、このグノーシスという言葉はこれは知識とか霊知とかという意味、知るというような意味がありますがね、もともとこれは神話に由来した教えでありまして、徹底した二元論です。数字の2に元旦の元、論法の論、二元論を持っております。二元論というのは何かというと、善玉と悪玉がはっきりしているわけですね。聖書の教えは二元論じゃありません。いいですか。聖書の教えはだから神様が善玉で、悪玉がサタンだという二元論の場合にはですね、善と悪が同等の立場ということになるわけですね。しかし聖書は神様があくまでも神ですね。神はもう絶対ですから。で、悪魔はもちろん悪いけれども、これも神様の下にいるわけですね。つまり神様の許容の中に悪魔もいるので、聖書は二元論じゃないんですけれども、このグノーシスの二元論というのは、善の勢力と悪の勢力があるという言い方ですね。をしておりますので、これは間違ってるわけですけれども。で、善玉はこれは霊です。で、悪玉は物ですね。この善玉である霊と悪玉である物質が対立しているというのがグノーシスの教えです。で、この考え方からキリストの人生否定というのが起こるわけですね。キリストの人間性です。で、つまりキリストは清い正しい神のお子で霊なるお方であるから、悪玉であるものになるわけがないという考え方ですね。ですからそこで彼らが考えたキリスト論は、ドケチズムと言われる考え方があります。つまりキリストがドケチであったという、違いますよ、そうじゃないんですけれどね、これは加減論と言われる考え方で、キリストは、まあ、仮に現れただけだ、つまり、そういうふうに見えたけれどもキリストは肉体を取っておられないという、なんかこうミラージュというか蜃気楼というかいうようなね、そういう考え方ですね。それからもう一つの考え方は、私は一時的受肉説と言っておりますけれども、一時的にキリストは人間イエスの中に入ったという考え方ですね。イエスという人間、誤ったキリスト観に基づいたら当然誤った救浄観、救いに関する考えでも出てきたわけですが、これに対して登場したのが論争家と言われる人たちで、オリゲネスとかクレメンスとかと言われる人たちです。今日は大変急いでやりまして申し訳ありませんでした。時間が来ましたのでこれで終わり。